青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO 青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回のゲストは東京大学アメリカンフットボール部ウォーリアーズ監督、三沢英雄さんです。青木さん、三沢さん一言で言うとどんな方ですか？
そうですね、はい、まあ 志高きチャレンジャーっていうところでしょうかね。
おー、かっこいいですね、
はい、かっこいいですね、
はい、どんな方なの か楽しみです。
はい、
はい、三沢さんには今週来週の2回にわたってお付き合いいただきます。それではこの後、東京大学アメリカンフットボール部ウォーリアーズ監督、三沢英雄さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。東京大学アメリカンフットボール部ウォーリアーズ監督、三沢英雄さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
おはようございます、三沢でございます。
元気のいい挨拶ありがとうございます。
元気ありますよ。
はい、元気に参りましょう。まずはですね、今回のゲスト三沢英雄さんをご紹介させていただきます。
1973年生まれ、神奈川県相模原市出身。東京大学卒業、東京大学大学院修了後、ゴールドマンサックス証券を皮切りに、モルガンスタンレー証券、メリルリンチ日本証券など金融業界においてご活躍されます。その後、2013年にスポーツブランドアンダーアーマーの国内の総代理店株式会社ドームに参画し、常務取締役としてラツワンを振るう傍ら、2017年に東京大学アメリカンフットボール部の監督、2018年4月からは筑波大学客員教授に就任されます。2020年4月に移籍した株式会社ユカリアでは取締役として、ヘルスケア業界にもイノベーションを起こすべく奮闘されています。さあ、青木さん、お二人どういったご縁でお知り合いになられたんでしょうか？
はい、ですね、はい、私ども実は筑波大学のパートナー企業になっているんですけど、
はい、
筑波大学の、アスレティックデパートメントの、責任者の山田晋三さんという方いらっしゃいまして、
はい、
その方のちょっとご縁があって、はい、お付き合い始めました。
そうなんですね、三沢さん、はい、それはいつ頃のお話ですか？
これ1年半ぐらい前ですかね。
そうですかね。
山田晋三さんとは私は筑波大で今大学スポーツのあるべき姿を、
はい、
実現して、大学の教育のあり方自体を変革して日本を豊かにするっていう、そういうプログラムをですね、もう7、8年やってるんですね。でそれはもう初期の段階から、
はい、
山田晋三さんとアメフトの同期だったりしてですね、はい、ものすごい盟友のようにずっとやってきてまして、
はい、
でこれ逆に質問なんですけどね、
はい、
アメリカの大学スポーツってものすごいことになってるんですけども、
はいはい、
それはご存知ですか、はい、っていう感じなんですけど。
いや、もちろんもちろん、もうビジネスとしてもね、すごいですよね、はいはい、
でアメリカの大学スポーツって、
はい、
教育だって言われてるんですけど、
はい、
2つの理由があるんですね、
はい、
で1つは机上の勉強はものすごい大事なんですが、
うん、
机上の勉強に加えてですね、
はい、
スポーツっていうのは教育的に価値があるんじゃないかと言われてます、
はい、
で1つはチームビルディング、
うん、
リーダーシップ、
うん、
精神的強さ、こういったものが、
はい、
学びますと。これは何となく分かるじゃないですか、
はい、
でもう1個がすごい大きくてですね、
はい、
まず今青木さんがおっしゃったようにビジネスなんですね、
うん、
とてつもないお金が集まります、
はい、
でそのお金がアカデミックも含めて大学全体の教育を変革するんですね、
はい、
でこれはものすごくなってて、
うん、
でアメリカの大学のレベルがここまでいってるのはもうほとんどこれの理由だって言われてるんですね、うん、
なるほど。
なので例えばハーバードとかスタンフォード出身の人間が、
うん、
NFL とか NBA といった、はい、バスケットボールとかアメリカンフットボールのプロ選手になるぐらいの選手でありながら、
うん、
医者になったり弁護士になったり学者になったり、
うん、
医療家になったりスーパーサラリーマンになったり、うん、 とんでもないグローバルリーダーがバンバン生まれてるんですよ。
まさにあの文武両道に通じるってやつですね。
うん、なんでですかと、18歳の段階で日本の大学生とアメリカの大学生、うん、もちろんその国籍いろいろありますけど、
はい、
そんなに違うんですか。ほとんど変わらないと思います。
うん、
でも出るときに相当いろんな意味でですね、
うんうん、
4年間の準備、卒業の遥かに長い人生で真に躍動するための準備期間というふうに捉えた場合、大学の4年間、うんうん、全く違うレベルの教育を受けてしまうんですね。これは何でですかっていう、これが問題意識の中心でして、うん、
なるほど。
で大学スポーツが軸になって改革してるんですね、
うん、
これを日本でもやろうと。
なるほど。
で筑波大学でそのモデルケースを作って、うん、筑波大学はものすごい改革が変革が進んでまして、
はい、
もう日本ではありえないぐらいのところまで今来てるんですが、はい、これを別に筑波大学だけ良くしてもしょうがないので、うん、日本にある780ぐらいの大学全てに広げたいという思いでやってまして、でそこでアチーメントさんとですね、そのいろんなことやってる中の一つの取り組みとしてですね、アチーメントさんと組ませていただいて、リーダーシップ研修を、かなりの 20チーム近い15チームとかそういうチームの代表を集めて研修をして、でものすごい成果を出してるんですね。一回受けてみろって言われて、うん、まあ、正直私そこだけ受けなかったんですよ。うん、もうあのすみません、あのそこはね、あちめさんってなんやねんと、あそこ
で言葉選ぶと当時は、
はい、
で、あの一回受けちゃいましてですね、
はい、
あれってこうものすごい発想に構えてたんですけど、これはやばいぞと、やっぱりいい意味ですよ、やばいっていうのは、はい、
うん、
になって、そこがで、そこから青木さんの特別講座も、初めはまあそうは言ってもっていう、かなり懐疑的に受けに行って、うん、まあ一番後ろの席で
、はい、覚えてますよ、大きな体がね後ろの方にありましたからね。
あとですか、
はい、
体大きいですか。
はい、大きいです。
あとですか。140キロしかないですよ。
いや、しかではないですね。え、それやばいぞっていうのはどんなところで思われたんですか。
もう人がね変わっていくんですね、明確に。で私自身もそうですけれども、私はあの3日間の青木さんの特別講座を最初受けさせてもらったんですけど、その、まあ、前後してですね、あの筑波大の2日間の学生の、リーダーシップ研修も受けさせてもらったんですけど、まあ、それはオブザーバーで見てただけですけど、まあ、人が変わっていくんですね。で自分自身も入っていって変わっていく自分を感じたの で、でこれはもう明確に違うと思って、でそれを今私がやらせていただいているウォリアーズの監督をやってるんですけど、そこでもやらなきゃなと思って青木さんに頼み込んでですね、ウォリアーズでもやってくださいという形で今に至ると。で去年初めてやらせていただいたんですけど、
は
い、
あの人が変わるというところね、非常にあの多分これリスナーの方々も興味あると思うんですけど、
はい、
その人間というのはね、まあ、生まれながらに今の考え方を持ってるわけじゃないんですよ。やっぱりいろんな環境の中から、まあ、本人の資質×環境×本人の選択、まあ、この掛け算の中で、まあ、その人自身が出来上がっていくわけですよね。やっぱりその価値観がこう信念、ビリーフとなって、その価値観信念が行動を生み出し、その行動がリザルト、結果を作っているので、この価値観信念がこの、まあ、研修を受けてより良いものになっていくと、思考と行為の選択が変わる。それが周りから見るとあの人は変わったっていうふうに見えるんですよね。
あ、そういった、はい、
本人が変わったわけじゃなくて、うん、選択の質が変わってるわけです。
あ、はい、で三沢さんがおっしゃってた、じゃあやばいぞっていうのはそういった変わり方なんですかね。うん、
まさに青木さんが今おっしゃった通りだと思います。うん、はい、で実際にその何ですかね、さっきちょっとお話しましたけど、これ筑波大でやってたことを日本の中で東大も本当は大学としてやりたいんですが、なかなかそこは大学が大きいのでできなくてですね、ウォリアーズっていうチームのチームでグローバルスタンダードのチームを作るとやってます。
は
い、
東大のアメフトのチームですよね。
そうですね、
はい、
卒業後の遥かに長い人生で真に躍動するための準備期間で、いかにこうあの自律的に学生たちが自律的に主体的に成長するか、ここが問題ポイントですけれども、そのために初めはチームの理念を作り、スローガンを作り、行動規範を作り、ここに関してはかなりの思い入れを持ってやっているので、今日はこの話をするとなくなっちゃうんでちょっと言っておきますけれども、こういう人材になってほしいと、
はい、
勉強ができるだけじゃない、スポーツができるだけじゃない、強い強靭な精神力と慈しみの心を持ったような若者が次々と出てくる社会を描いて作ったんですが、はい、でこれをやるためにですね、 散々理念だとかを、うん、行動規範だとかそういったものをこう何度も何度も言うんですけど、なかなか上滑りしてるなっていうのがあったんですね。これは明確にですね、うん、個人個人の中に自分の、うん、まあ、人生理念みたいなもの、うん、もしくは目的みたいなものが明確化されてなかった、言語化されてなかった、うん、ここが大きくて、うん、ここがないとどうしてもどんないいこと言ってても共感が弱いんですね、うん、共感がドーンときた場合にいろんな人が巻き込まれて、でこう内発的動機で動き始める、うん、ここの部分は個人がそれぞれが目的をしっかり定める、うん、はい、そのためにやっていただいた研修で一人一人が自分の人生の中学校高校もっと前かもしれない、うん、そこの人生をえぐり出して、うん、そこをしっかりと見据えた上で、うん、俺は本当は何やりたいのか、ウォリアーズで何をしたいのか、うん、どういう人間になりたいのか、うん、卒業後どんな社会を作りたいのか、うん、どんな社会課題を解決するのか、そういった目的みたいなものをものすごい深くですね、うん、解いて、うん、答えないですよ、答えなんかないんですけど、うん、答えがないことを徹底的に考え切ることによって明確になり、もちろんこれは変わることもあると思うんですけど、うん、でそこの目的から目標を定め、うん、
はい、
でこれチームの目標は日本一なんですけど、うん、これに対して合ってんのか合ってないのか、合ってないんだったら多分やめた方がいいと思うんですね、うん、
はい、
でここがビシッとあった時に、うん、ものすごいエネルギーになって、
はい、
決してこうブレなくなったんですね、
うんうん、
でそれまでどうしてもまあ負けてもしょうがないかなみたいな雰囲気は、うん、口ではどんなこと言ってても、うん、どっかあったと思うんですけど、うん、何のために勝つのか、何のために私はやってるのか、うん、どうしてこれ戦ってるのかみたいなことが全部はっきりした中で、
うん、
全て目標が定まって、
うん、
で一気に変わっていったってことがあるんですね。はい、
なんかね、強豪の中央大学にもう勝利してシーズン個人記録でも多くの選手がかなり上位ランクを果たしたって聞いてますけど、
これはですね、はい、昨年の今頃はかなり絶望的な状態を感じてまして、これを言うと今の新5年生というかですね、
監督として相当焦ってましたね、その頃は。
そうですね、ヘッドコーチと2人でですねこれはやばいぞと、
うん、
今7年目に入るんですけど今の体制で、
はい、
その去年6年目の時に過去で一番やばいやばさを感じていて、うん、これはもうどうしようもないと思っていたところで、
うん、
まあぶっちゃけ言えばもう8面相なかったら下手したら一番トップリーグトップのところにいるんですけど、うん、上の8チームにいるんですが、落ちてたかもしれないと、
うん、
これは口では言えないですけど、
うん、
そのぐらいの危機感を持ってどうしようかなって、
うん、
このままじゃどうしようもないってことで藁をもすがるつもりでやったら、うん、藁をもすがりながら上行っちゃったということで、でやはりこの目的と目標が定まってそこから逆算して何をするのかっていうのを日々日々、12月18日が昨年は日本一決定戦だったんですけど、そこから逆算してじゃあ6月まで何やる、3月まで1月まで何やる、今週何やる、今日何やるって全部定めてスラックで管理し、みんな見れるんですけど、でコーチも含めて見れて、でそれを日々日々全員が俺はこれをやるんだっていうのをみんなの前で言い、練習前ですね、それをその日のうちに内省していく、でまた2週間ごとにやる、 1ヶ月でやるっていう内省をし続けたことっていうので、そういう意味で一番大事なのは青木さん君頑張ってるよとかじゃなくて、自分はどう思ってるのかと、自らがこれをやったんだと、やったのかやってないのかってことを毎日自らが思える、そこに なれるように、心の平安が保てるようにですね、ぐらいできるのかってことを日々やったんですね。
なるほど。
そうしたら、これも全部アチメンさんのきっかけになり、それを忠実にやっていったというか、
でもそれはね、人間の脳の システムっていうか、本来人間は人から言われてその頑張る存在ではなくて、自分はどういうことを成し遂げたいのかというね、やっぱりこう内発的動機づけっていうのは基本ですから、まあ、三沢さんはまさにね、そういう意味では監督としても本当に素晴らしい今チーム運営をねされて、本当すごいと思いますよ。
いやいや、そんなの、まだ全然日本一になりたいんでですねお願いします。
いやいやいやだけどあれね、さっきのプロフィールのご紹介の中にありましたけど、
はい、
三沢さんもすごいやはりキャリアじゃないですか、ゴールドマンサックスで日本一になり、まあ、世界一と言ってもいいぐらいすごいやっぱり記録を成し遂げて、金融業界においてはね、知らない人がいないほどのトップセールスマンだったわけですけど、その頃自分自身のその物事を成し遂げていく力ってやっぱり内側に頑張る理由ってやっぱあったんじゃないですか、同じように。
内側にあったかもしれないですけど、多分ちょっと違ったと思っていまして。
なるほどなるほど。
で今はどちらかというとさっきの話なんですけども、うんうん、まあ、これは青木さんに教えてもらったことがかなり大きいんですが、うん、はい、内発的動機を周りを巻き込むというかですね、うんうん、みんなこう、まあ、自分がリーダーの場合もトップの場合もあるし、うんうん、違う場合もらってますけども、周りをみんなこう、うん、リーダーシップを取ってですね、
はいはい、
内発的動機を、うん、作ることによってどんどんこう、はい、大きくなっていく。こっちの方が今は絶対強いと思ってるから、うん、そう思ってるんですけど、当時は昆虫賞絶対負けるなもうとにかくネガティブ思考満載で、
はい、なるほどなるほど。
でこれも青木さんに出会ってものすごい大きな共感と、うん、まあ、共感の波紋って自分では思ってるんですけど、はい、それは自分の中に波紋が通ったんですけど、はい、まあ、その私は中学高校ぐらいまではですね、うん、まあ、中の上か上の下ぐらいの、うん、ちょっとだけ豊かだなみたいな家庭で育ったので、うん、あんまりこう不自由なく育ったんですが、うん、で中学から素晴らしい、うん、横浜の学校に通ってたんですけども、
はいはい、
まあ、そこも東大生たくさん出るんで、まあ、そういう学校に通わせてもらったんですけど、
はい、
高校の時にちょっといろいろ親がありまして、
うん、
まあ、なかなかちょっと金銭的に非常に厳しい状態に追い込まれ、うん、まあ、高校も辞めなきゃいけないかなっていうぐらいに追い込まれたんですが、
なるほど、
親は高校まで出してくれて、
うん、
まあ、当時はお金がなすぎてですね、
うんうん、
悔しくて悔しくて、うん、親を当時は恨んだりもしましたし、
うんうん、
もう荒れてましたし、うん、でアメフトやりながらもそれが気になってたし、
うん、
でもう絶対こいつらに負けない、うん、で当時考えてたのは東大に受かって日本で一番給料の高い会社に行って、うん、一番稼ぐってこれをそのままやったんですね。
それがゴールドマンサックスなんだ。
当時給料を並べていったら一番高いのはゴールドマンサックスの当時債権部だったんですよ。
なるほど。
だからぶっちゃけそこしか受けてないんですよ。あそこと、そこ、まあ、4社受けたんですけど、4社一番給料が高い部署を受けたんですよ。
なるほど。
外資系証券って部署によっても金額が全然違うんで、
はい、
一番給料が高い部署のポイントでこれだけやるっつって、
うん、なるほど。
でもう就職活動の時も多分今だったらそんなやつ取らないと思うんですけど、うん、とにかく金をくれと、
うん、
金融に興味があったわけじゃなくて金に興味があった金をよこせ、
なるほど。
でとにかく仕事すると、ダメなら明日クビにして構わないから、
うん、
ありがたいこと全部内定出まして、当時はそういうまだ外資系証券が今でいうベンチャー企業みたいなノリの時だったんで、はいはいはいはい、もうとにかくそういうもうかなり血気盛んだと思うんですけど、そういう人間を取られて、でそのまま誰よりも仕事したと思うんですね。
もともとだけどゴールドマンサックスで個人でそののし上がるっていうかやるぞっていう目標達成と、はい、今度そのスポーツの分野でこうチームをこう編成していくっていうところで自分の中で何だろう、うん、葛藤だとかいろんなこと起きませんでした、
は
い、
僕の人生で振り返ると3つぐらい大きなことがあって、はいはい、
なるほど。
1つ目は学生時代に私3年生の終わりに前十字を切ってるんですね、うん、前十字靭帯っていう膝の靭帯って、で半年以上動けなかった、できなかったんですけど、
うん、
その時に私、うん、体ちょっと大きめじゃないですか、
はいはい、
でまあまあスピードも速くて、うん、まあまあパワーもあってですね、
うん、
まあ、ちょっといい選手だったんですよ。でちょこっと勉強もできたしみたいなことで、
うんうんうん、
控えの選手のことは、まあ、ぶっちゃけバカにしてたし、
うんうん、
マネージャーとかも下に見てたし、
うんうん、
でそれが前十字切ってリハビリが始まって、うん、でリハビリが終わった後グラウンド行ったら、うん、控えの選手がそのスカウトチームって言ってですね、はいはい、練習台になる練習をものすごいやってたりとか、うん、マネージャーがすごい動き回ったりして、
うん、なるほど、
一番役に立ってるのは俺じゃないかと。
なるほど。
でそこはかなり大きな衝撃で、うん、何を俺は偉そうにしたんだと、
うん、
まあ、控えとかレギュラーとか、うん、そもそも選手とかマネージャーとかトレーナーとか、
うんうん、
コーチとか監督とか全部関係ないと、
うん、
全員フラットな関係で、
うん、
これは切磋琢磨するだけなんだと。
なるほど。
みんながウォリアーズっていう場で、
うん、
恥も外聞もなくもがき苦しんで魂をぶつけ合って切磋琢磨して研鑽をする、はい、結果として、
うん、
公共心に満ち溢れた人材が、うん、公共心に満ち溢れた国を支えるような世界を引っ張るようなリーダーが
いると。
うん、これをやるのが目的なのに、うん、俺はなんでこんな偉そうにしたのかなっていう、うん、まあ、そこで一発目の、まあ、頭8割がきまして、
なるほど。
で2発目は多分メリルインチの時なんですけど、
うん、
メリルインチの時に今でもビッグスルーのドリームチームみたいなところ のトップにゴールドマンからメリルにどさって人が移る時に、
はい、
メリルのプレジデントにゴールドマンの治療家になる人間が、
うんうん、
まあ、僕らはむちゃくちゃ偉い人なんですけど、うん、私彼に可愛がってもらったんでゴールドマンで大成功したんですね。
なるほど。
で 彼が来いって言ったらイエスしかハイしかないじゃないですか、うん、イエスかハイでもそのまま行きまして、うん、私の引いたチームってすごい強くてですね、うんはい、そこの、まあ、私が全員採用したんですけど、はい、その人たちは今もうそこら中の外資系の社長とかやってるんですけど、で そのチームもやるときにですね、俺がパフォーマンス上げるとかじゃなくて、うんうん、これは違うぞと思って、うんうん、みんなが今で言う内発的時ですね、
なるほど、
いうの形でやってみたら、うんうん、パフォーマンスが全然変わったんですよ、
うん、
こっちの方が全然いいじゃんって普通に思ったんですね。
なるほど、
本当にこう心からやりたいというよりは、うん、こっちの方がうまくいきようねってことで変わってきて、うん、俺一人で引っ張ろうってするより、はい、自分も頑張るんだけど、うん、周りの人が内発的動機で動く仕組みを作った方が、うん、仕組み作りですよね、
なるほどなるほど、
共感を得て、うん、みんなでやる、こっちの方が全然いいじゃんっていうふうに気づいちゃったって感じです
ね、うんうん、なるほど、
で最後は心からのところなんですけど、うん、そのスポーツの関係で沖縄でビジネスをやっていくときにですね、はい、沖縄で大変貧しい子供、うん、お子さんたちがいる町があってですね、
うんうん、
その子供たちを集めて資材を投げ打って教育をしている先生と出会ってですね、
うんうんうん、
何度かってものすごい数行ったんですけど、うんうん、その子たちはもう例えば君何年生とか言うと3年ですお小3か、うん、いや中3ですとかって小さすぎるでしょうとか、
うん、
もうあのひらがなが満足に書けないとか、
うん、
もうでこの子たち復活しようがないわけですよ、
なるほど、
で要するにお金がないだけじゃないですよ、教育も受けてないから、う
んはい、
でその時に最後に、うん、あのその子たちがいろいろ僕が遊びに行ったりしたんで、うん、あのおにぎりを全員下見るんですよ、
うん、
で汚い手でこうおにぎりをくれたんですね、そのおにぎりを食べた時に泣いちゃってですね、
うん、
自分はですね、
うん、
俺は今まで何をこだわってたのかと、
うん、
親が金がねえとかぐちゃぐちゃうるせえこと言って、うん、
なるほど、
もうお金以外の全てをもらってるんですね、
うんうんうん、
この、まあ、ちょっとラジ公共の場で言うのもあれですけど、
うん、
結構なかなかいい CPU を持った脳みそだし最高の教育受けてるし、
うん、
顔結構かっこいいでしょ、イケメン、
うん、そうそうイケメン
で、
う
ん、この体もでかいし動きもいいし、うん、全てを教育以外の全てをこんなにもらって、うん、今親に対しては感謝に完全に変わってて、うん、今まで何やったのかなって、
うん、
だこの10年間で、まあ、親との関係も劇的に良くなりましたし、
う
ん、そこのこの子たちに出会ったことが、うん、最後心から、
うん、
うまくいくだけじゃなくて、な心から、
うん
ポジティブエネルギーの方が絶対いいじゃんというか、
うん、
みんなを巻き込んだり、
うん、
青木さんのお言葉から言えば内発的動機の方がいいじゃんって、うん、今は心から思ってるので、うん、でもうそこは衝撃的で、
いやだけどすごいな、やっぱり三沢さんの話聞いてるとなんか小説を書きたいと思うぐらいなんかこう衝動に駆られるような人生ですね。
いや、めっそもです。
最初だけどハングリースピリットでのし上がって、でまあいろんなこう出会いやいろんな体験を通して、そして気づきを得て、やっぱり本当にこう人のためにという心がやはり自分の中に形成されながら、まあ大学スポーツの今本当にこう指導者としてすごい頑張ってらっしゃるわけですけども、ご自身の中で自分自身が何て言うのかな、そのいろんな逆境あったけど成功、まあ周りから見たら間違いなく成功じゃないですか、その一般の根幹にあるものって何だと思います？
難しいですけど、私は一、
うん、
回も変わらなかったことはですね、うん、自分特に子供ができてからもっとさらに強くなったんですけど、うん、自分たちが先人から受け継いだ、うん、まあ、ちょっとあの、うん、子供の頃こんな言い方表現が入ってますよ、
うんうんうん、分かる、
先人から受け継いだこの国をというかですね、この環境をもっといい形で次の世代に渡したいという思いはむちゃくちゃ強いですね。
志だよね、まさに、
先ほど言ったようにその、
うん、
なんだろうな、ビジネス上の国境の概念はですね、うん、もうあの外資系が長すぎて全くないんですよ、
うん、
ニューヨークだろうが別に東京じゃなくても、
うん、
ニューヨークだろうがワシントンだろうがロンドンだろうがシンガポールだろうが、うん、別に上海でも北京でも、まあ、どこでもいいんですよ、
うん、
あのビジネスやる上においてはそうだし、ただ日本っていう、もう国っていう概念は古いかもしれないですけど、
うんうん、
私は日本で生まれ育ち、
うん、
この豊かな環境で、
うん、
育ててもらったわけですよね、
うんうん、
そこのこの国が、
うん、
こうなんか貧しくなっていく姿をどうしても見たくなくて、うん、
なるほど、
で子供も日本人だし、うん、孫はどうなるか分かりませんよ、うん、何人なのか分かりませんけど、うん、でそこはどうでもいいんですけども、
うんうん、
自分の子や孫がですね、自分が育った時代よりも悪い環境になっちゃうのは純粋に嫌なんですね。
なるほど。
それはウォーリアーズの今の学生たちが自分がやった時よりもいい環境でやって、あの自律的に主体的に成長できる環境にしたいなと、多分同じ感覚なんですけど、普通にいい環境にしたいなっていう、その思いは、なので最初にまずお金を作りと、でこれはあの青木さんがおっしゃったように、自分がまず、
事故の確率ね、
そうですね、ないとダメだとよくおっしゃいますけど、あの22とか24の大学院卒業した24の時は、なんかこんなどんなこと言ってもまず自分がものすごいところにいますから、なんとかここから復活しなきゃいけないんで、まずそれを自分がやったとかですね、でそこから一番何が自分の能力とやりたいことを照らして、一番何が効果的なのかということをかなり考えてますね。
なるほど。
なので今は教育とそれから地域をどう変えるかっていうことと、この2本なんですけど、ちょっと地域の話はちょっとまだ何も話してないですけど、それが今の日本にとって自分ができることで、今国全体が良くなるなんていうでかい話した場合に、1個や2個の施策で全部変わるのはありえなくて、たくさんのいろんなことが必要で、そのうち自分が一番貢献できるのはこの教育的な部分とこの地域の部分で、その武器をスポーツとか今の医療介護とかで得てるという感じなんですけどね。
これあの来週もやっぱりこれ話してもらわなきゃいけないな。もうやっぱりこれ時間足りない。ちょっとあのここから先はですね、来週ちょっと話してもらうことぜひお願いします。
わかりましたね。
楽しみです。
まだまだお聞きしたいことたくさんありますので。さあ青木さん、こう三沢さんがこうなぜトップリーダーとして成功しているのか、そこにはどんな成功の技術がありましたか。
まずね、やっぱ圧倒的にパワフルですよ。やっぱりね、あの様々ないろんな環境の中で全てをエネルギーに自分自身の頑張る理由に取り込みながら、やっぱりね、志高く周りを巻き込みながら決して諦めないという不動の信念で走り抜いてきてる、これはやっぱり成功の本当に素晴らしいモデルだと思います。
三沢さんの芯というものを感じられましたね。そして次回もですね、東京大学アメリカンフットボール部ウォーリアーズ監督三沢秀夫さんとのトークをお送りします。三沢さん、次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、番組ではメッセージを受け付けております。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひ皆さん、たくさんのお便りお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントの青木聡でした。皆さん、いってらっしゃい。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。